マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。
第108回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第108回目ですね。すいません、ちょっとね、まだ風邪がですね、治ってないっていうかね、どんどんちょっと悪化してる方向でしてね、ちょっとまた声がおかしいかと思いますけど、何卒ごとご容赦いただきたいなと、先週に引き続き、思っております。それでですね、今回第108回目は昨日ですね、11月5日、Apple Store銀座で行われましたポッドキャストアワード2011、ここの話をねしたいと思います。この番組でこの話っていうのはね、するっていうのはですね、実はあるミッションが私ありまして、まあ、どちらもみんなでね、これをイベントを成功させるっていうのは第一のミッションなんですけどね、2番目のミッションでね、あの場所である話をしようと、そういう話もありまして、まあ、そこの話を含めてですね、お話したいと思います。で、今回のポッドキャストアワード2011、まあ、皆さんいろんなポッドキャスト番組聞いていただいてると思うんですが、その中のですね、今回私よりで11人になりますかね、スタッフとしては準備しまして、まあ、準備したといってもですね、私は本当あまり仕事しなかった方だと思うんですけどね、本当アップルストアの方とですね、こういろいろ交渉したりとかですね、いろんな準備、事前準備ですね、台本作ったりとかしていただいた皆さん、おられますので、でこのメンバーはどういうメンバーかと言いますと、秀樹さん、119Mac の秀樹さんですね、それとテペさん、司会とですね、あとこのご案内のコマーシャル のメッセージやっていただいた方、私も1回だけ流しましたけど、とですね、あとは、コマシーさん、ハイスピードアップルの、コマシーさん、それとトマト屋さん、まあ、iPhone ほっとけないトマト屋さんですね。実はトマト屋さん、私お会いしたの初めてなんですね。もう多分2年ぐらい前からツイッターでやり取りしてるんですけど、あとはハイスピードアップルのタクヤくん、若いですね、さすが19歳、本当でもすごいなって、いろいろ今回もですね、いろんなお仕事、大変なことを、いろいろこなしてまして、大変もうお疲れ様でした。あとそんないプロジェクト、竹内さん、それと吉安さん、それとですね、ちょっと今回スタッフには加わってなかったんですが、来ていただいた方で雨宮さん、もうお会いすることができました。それとユーマグポッドキャストの杉山さん、まあ、Mac のユーザーズグループで、ね、やられてる方なんですが、もう皆さんご存知だと思うんですけどね、逆にこういうイベントがなかったら私はお会いすることなかったかなと思ってるくらいです。それとですね、マイティマイティとかね、私もいつも聞いておりますタロケンさん、タロケンさんはですね、以前のクリレイさんのイベントで、ちょっと一回お会いしてまして、もうどうもご無沙汰しておりますということで、ちょっと久々にお話しすることができました。そして帰ってきたポス Z からですね、ヨーヨーさん、それと私に最初に声かけていただきましたシャロちゃんと、いうことで、このメンバーで、行わせていただきました。で当日はですね、他のポッドキャスト番組の、方から何人か、来ていただきまして、駄菓子の名話でね、大変お世話になりました。ジマさん、九州から来ていただきましてね、もちろんお会いしたの初めてですね、もう会った時も感激しましたよね。で、ジマさん来ていただきまして、それとですね、あとはクリラジの方からですね、ヤンマさん来ていただきまして、ヤンマさん、私クリラジのイベントでね、拝見したことあるんですけどね、ご会いしたの初めて、お会いしたというか、ご挨拶させてもらったの初めてね、ちょっと私もそれでまた感激してしまいました。まあ、こういったメンバーでですね、アップルストア銀座の12時から2時までの2時間、まあ、いろいろ企画をしてですね、イベントをやらせていただきました。でこの2時間の中で何やったかと言いますとですね、まず第1部から4部までの構成で、まあ、第1部にですね、ポッドキャストの作り方ということで、トマト屋さんと杉山さんと竹内さんの、お三方でですね、トマト屋さんが使ってる機材とかですね、竹内さん、杉山さんがiPhone だけで収録をして配信してるとかですね、もうそんないろいろお話を聞かせていただきまして、私もね、これ IC レコーダー1個でやってて、で皆さんどれだけお金かけてますなんてグラフがバーッと出るんですけどね、私下から2番目でですね、杉山さんの次にお金をかけてないという形で IC レコーダー1個なんですけど、杉山さんはもう、iPhone だけでやってるということでね、 ょっと iPhone のアプリ紹介していただいたので、ちょっと私も使ってみようかなと思うんですけど、そんな話をですね、聞かせていただきました。で、第2部ですね、ここで私が出ていきまして、夢の共演スペシャル、ガチンコアップルということで、それで司会進行までシャロちゃんと、タロケンさんとタカヤ君と、で、私と、ということで4人でやりました。番組名がガチンコアップルと、打ち合わせで、ね、木澤さんいるけどねって話で、アップルの話、そこらの中心にですね、させていただきまして、で、この中でですね、でシャロちゃんの方からね、その木澤さんアップル製品ってどうですかっていうことで、いろんな視点から喋ってくださいって話してて、で、私、まず率直ね、アップル製品こういうとこいいですねって話をして、でもねってところでですねちらっとポケットに入れてた IS1 にいて、シトラスのね、黄色のですねやつをちらっとだけ見せてすぐポケットしまってですね、実はですね、アップルストア銀座って基本的にそのアップルのコンシューマー向けの宣伝をする場所なんですね。あくまでもあそこお店なんですよ。1階が、アップル製品売ってるとこ、2階がそのサポートするジニアスとかいうものところと、あとその3階がイベントホールになって、100人ぐらい入るんですけどね、あくまでもそのプロモーションの場で、ですからアップル製品の話をしてもいいし、ある程度批判しても、ね、こう意見を言ってもいいという話だったんですけど、他社の製品を出すというのは本当にやめてくださいって話だったんですね。それも事前にもうすべてね分かってたことで、じゃギリギリどこまで行きましょうかっていう話があって、で、商品名は一切出さず、でもチラッと見せて、でピープルハブがどうしたとかですね、私時間にして4分ぐらいですかね、Windows ホームをですねいいところを説明をさせていただきまして、プロストア銀座のね、青いシャツ着たスタッフの方がいるんですけどね、私結構気になりながらですね、やべえな、出入り禁止なのと途中止められちゃうかなと思いながらですね、ちょっと話をさせていただきまして、
結果から言うとですね、Windows の本の話、木澤さんの Windows の本の話ね、ちょっともうちょっと聞きたかったですねって言っていただける方もいましてね、良かったんじゃないかっていうかね、わざとそういったアップルの制約みたいなところを利用してですね、結構面白く話せたんじゃないかなと、そんな風に思ってます。でですね、ちょっと実は IC レコーダー持っててですね、私ずっと録音してたんですね。最初はね、出演するんで準備とかでね、あんまり録音するっていう余裕がなかったんですけど、私2部の途中だったんですけどね、1部の途中から録音忘れてたっつって録音を始めて、最後までね、1部の途中から全部最後まで録音できてたんですが、当然2部でね、私が喋った部分をですね、録音しておりまして、ちょっとね、そこの録音部分、4分ほどなんですけど、ちょっと聞いていただきたいと思います。こんな感じで、Apple Store 銀座の3階でですね、Windows Phone の話をしました。どうぞ。
認識の精度も上がっていくと思います。で、私はアップルフリークなんでちょっと意見が偏ってると思うんですけど、今日はせっかく木澤さんに来ていただいてますので、木澤さんはいわゆるアップル製品の他にもM 社ですか、いわゆる空気読んで M 社としますけど、その M 社の製品も使ってらっしゃいますよね。で、比較できると思うんです。で、その木澤さんから見て、そのアップルの良さってのはどこですか？
そうですね、一応出してます。iPhone 私も持ってますけど、結構その iPhone とか Apple 製品 Mac とか使ってる方に、それどれがいいんだ説明してみなさいと、技術的に理論的にっていうと、大抵他の皆さん説明しないんですよね。まあいいから使ってみろと。で、実際これ私も iPod Touch とか iPhone とか使ってみて、説明できるかなって言うと、いいねとしか言えないですね。こういった結局その言葉にできない分かりやすさっていうか、そういった脳みそに直接訴えかける何かっていうのがね、やっぱりアップル製品あると思うんですね。それすごくアップル製品のいいところじゃないかなと。それがいいところじゃない、いいと思いますね。
はい。
でもアップル製品だけじゃなくて、世の中いろんな製品ありまして、例えばiPhone、皆さん多分便利に使って、電話とかメール使ってると思いますけど、例えば、シャルちゃんに連絡を取りたい。どうしよう。電話かけよう。メールかどうかって。そこから考えちゃいますよね。そうすると、iPhone 使って、電話のアプリ立ち上げたり、メールのアプリ立ち上げたり、ツイッター、フェイスブックのアプリ立ち上げたりすると思うんです。例えばですね。
なんか今出てきたような。ここアップルスター銀座ですからね。
ちょっと大人の事情で。
大丈夫ですか？
これ以上お見せできないんですけど例えば他の最近出た新しい OS のスマートフォンだと人今シャバちゃんにシャバちゃんに何したいかって人がまず考えるとどうしたいか連絡を取りたいんです。で連絡を取るんだったらまず人にアクセスするんですね。でこれには例えば People Hub っていう機能があってですね、
People Hub、はい、
あの登録してる人が出てくるんですね。でそこの登録してる人をまず選ぶと電話とかメールとか Facebook だとか Twitter だとかそこに全部情報が集約されてるんです。でそうすればまずじゃあシャバシャでその後電話しようかメールしようか Twitter で連絡しようかってそういうふうに思うんですね。だからそういった人間の行動に結構基づいたっていうかですねごく自然な流れで使うことができるっていうものもありますんで、でまあ Twitter で何喋ってるのかな Facebook で何喋ってるのかなっていうのが、ね、その人ですね、その人に何やってるかなっていうのがすごく分かりやすく実用的に使えるっていうのもありますんで、ただあのちょっとすみませんこれ以上喋るとお前が品川行って喋ると言われそうなん
です聞いたではなく品川です
よ品川行けと言われてあのまあ、ぜひあの iPhone4S をですね au でお求めの方ですねあの四角いタイルの画面が出たやつが出たりますぜひ注目していただきたいなと思います。
色は3色ある感じですよね、
はい、あのシトラスとマゼンダとブラック
あのでも結構好きで実はブログ書いてるってオチがあるんですけどまあ素晴らしい素晴らしい
原宿見に行ってくれたんですよね。
あの見に行きました、ね、ここ触ってみてあのむしろAK の携帯電話よりは好きですね。ずっと。
わからない。
まあ、iPhone と対極にある携帯電話とよりはダブルフォンの方が好きです。非常に難しい感じではありますけれど。わあ、まあ、まとめると iPhone 万歳ということですね。はい、ありがとうございます。
という感じでですね、あの初めわーっと盛り上がった時ってねあのポケットに入れてた、IS-12 っていうんですね、さっと見せてさっと隠したんですね。通常はシトラスっていうのは黄色い、Windows フォンだったんで、あ黄色いね IS-12 だったんで、あの黄色ってある程度は結構ね代表的な色なんですね、あの機種ね。であれにですね私黒のカバーをつけてたんですが、で黒のカバーつけてるとIS-12かってわからないんで、わざわざその時だけ黒のカバー外しまして、黄色っていうかシトラスの色がね、見えるようにしてね。あとこう、タイルの画面が、まあ、見えたかな、ちょっと見えるような感じでパッと見せて、やりまして。まあ、Apple Store のね、スタッフの方こう、見てますんでね。まあ、ドキドキしながらやってたっていう。あ、本当ね、シャレにならないような事態だったかもしれないんですけどね。まあ、後で聞いて、いや、なんか、木戸さん笑って見てましたから大丈夫ですよ、だって言ってまして。まあ、その話でね、ちょっとお話しすることができました。でその後がですね第3部ということで、秀樹さんと吉谷さんと小橋さんとヨーヨーさんの方でポッドキャストのガラサーニということで、まあ、トーク番組っぽくですね、いろいろお話をありまして、いやうまいですね皆さんね、本当にマイク持って喋るのが本当にうまいなっていうか、これ私いつもこう一人でね原稿を用意して淡々と喋ってその後編集をしてうまく見せてるようにあるんですけどね、なかなかあの、ま、今回生の私見てもらったら分かると思うんですけど、ね、結構ね落ち着きなくね焦って話してるんですけどね、結構皆さんこう堂々とやってるんでね、うまいな皆さんっていうのはね正直なところがありました。それとですねそのこの第3部の虫山の方でですね駄菓子で無駄話とジマさん、来ていただいてるところでも客席にスタンバってもらってましてね、ジマさん出てきてもらったのを喋っていただいて、いややっぱりねもううまいですねやっぱりね、お話ね、この第3部の皆さんみんなお話うまいなと思って、で番組の中でもありますようにね、なんか食べてみましたっていう、これはすごくまずかったですとかね、そんな話をねしていただきまして、結構ね面白かったです。その後にですね、第4部ということで、ポッドキャストアワードの授賞式ということで、
音響部門と作品部門と特別部門と大賞ということ で音響部門はですね、有名のポッドキャストの杉山さん、やっぱり iPhone だけでですね、こう収録をしてとかね、そういった工夫をされてるってことで音響部門ということで、あとは、作品部門が、まあ、Apple News ラジオワンボタンの声ということで、まあ、ちょっと今回来られなかったんですけどね、まあ、ちょっとお名前だけ挙げさせてもらって、で、特別賞が、そんなプロジェクトの、まあ、竹内さんと吉江さんと雨宮さんと、まあ、3人出ていただきまして、お話いただきました。それと最後に大賞ということで、もうこれはですね、やっぱりという感じで、帰ってきたポンセセットということで、シャルちゃんとヨーヨーさん、お二人受賞されました。受賞しましたっていうね、これ結構アンケートを事前に取ってたんですね。でそこから、その設定をして、やっぱり反響の多いやつっていうので、アンケート結果、皆さんのご意見いただいて決定したということになってます。でですね、この中にもですね、結構私の番組の名前いろいろ入れていただいた方結構おりまして、本当にどうもありがとうございます。Windows の番組貴重なんで聞いてますとかね、まあ、分かりやすく説明していただいてますとかね、まあどのぐらいお伝えできてるかなっていうのは私もあるんですが、そこもね、高い評価いただきましてね、本当にどうもありがとうございます。いただいたメッセージ私全部見させてもらいました。まあ、本当に皆さんありがとうございます。まあ、そんな形でですね、時間をちょうどギリギリ、終わりまして、まあ、無事ポッドキャストアワード2011をですね、終了することができました。でその後ですね、場所を変えまして、新橋の手前のね、お店でですね、懇親会、まあ、第2次会ということで、懇親会しました。ここはですね、60人以上の方が、集まっていただきまして、お店貸し切りですね、そういう形でですね、やりまして、まあ、初めのこうフリータイムでお話して、あとこれ即興のポッドキャストということで、テーマとポッドキャスターとリスナーさん2人っていうことをね、その場で選ぶんですね。みんなの前でルーレットに回して、出して、まあ、お題があれ30個ほどかなあったんですけどね、その中から、そのお題について、ポッドキャスターと、リスナーさんで喋、ってもらいます。時間は5分間なんですね。まあ、5分間ってね、私毎月ドットネットロボの、ね、ライトニングトークで5分間ぴったり喋ってるんですけどね、いざやれって言うとですね、なかなか難しいものがありまして、で前夜はね、行き渡らなかったんですね。1時間ぐらいなので、ね、こう5分間でこう抽選したりとかしてるんで、全部で何組でしたかね、10組ぐらいあったのか、それでもね、10組もなかったと思うんですけど、その中でね、私当たりましてね私の時のお題はインターネットということ でお二人ちょうど2人とも Windows Vista を使いのことということで、まあ、私の番組聞いていただいているリスナーさん、本当に聞いていただいている方とですね、お話して、まあ、結局昔話を、インターネット始めた頃こうでしたなんて話をしてですね、まあ、なんとか5分で持たなかったんですね最後グダグダで終わっちゃったんですけど、まあ、そんな話でですね、やることできました。本当に参加してくれたリスナーさんですね、どうもありがとうございます。でプレゼントタイムっていうのがあってですね、我々スタッフの方がですね、1人2品以上何かプレゼントを持ってきてくれってことで、私は実はですね、コマシーさんが1ヶ月ぐらい前にですね、準備しといてって連絡来てたんですけど、それ私見落としてましたね。前日の寝る直前に気がついて、やばいっていうことで、私は、マイクロソフトでいただいたですね、反則品の使ってないやつですね、それとあとこの番組の第1回から第107回まで、こちらをですね、収録した DVD、それをプレゼントってことでお渡ししまして、まあ、みんなでじゃんけん大会でですね、やって、まあ、お二人の方にですね、お渡しすることができました。で、容量からするとこの DVD がね、1.7GB ですね、1話から第107話までですね。でもみんなでじゃんけん参加してくれましたね。まあ、もうこんなにたくさんの人に参加してもらったらありがたいなって、そんな感じでした。まあ、その感じで時間にしてね、7時頃にはもう終わったんですけども、たくさんの方来ていただきましたね。で、
キザさんの番組聞いてますよとかね、で私がちょこちょこっと話すと、あ、それ聞いたことありますとかね、もうほとんどあの本当によくあの皆さん私の番組の内容を覚えてもらっててですね、本当に嬉しいなと思いました。あのちょっとね、他の方スタッフの方とかね、スタッフっていうかのこのイベントをねみんな一緒にやったメンバーとの話なんですけど、やっぱりポッドキャストやってる人って結構孤独なところなんですね。一生懸命こう喋ってるんだけどフィードバックがあったりなかったりするんです。で例えば私の場合 iTunes ストアに上げてますけど、あれコメントもないんですね。で、まあ、有名な番組だと結構コメントが入ってたりとかですね、まあ、中にはこう炎上してしまうものとかですね、結構いろいろあるんですけど、私そういったフィードバックがなくて、今 Twitter でね、まあ、結構こうよくやり取りしてる方からこう聞いてますよとかね、ご意見いただいたり、してたんですが、実際のところどうなんだろうっていうのは結構あったんですね。で、ただ直接今回こうリスナーさんというかですね、聞いていただいている方とですねお話できて、なんかこうフィードバックがすごくあったってことで、とてもこのねこのイベントで、このイベントにですね主催者側としてですね参加させてもらってですね、本当に良かったなと思ってます。これ初めね声かけてもらった時ですね、保険人が秀樹さんなんですけど、でシャラさんがまずね木澤さんを呼ぼうって言っていただいたらしいんですね。で理由はそのアップルに話が偏らないで、いわゆる Windows 屋さんということで、まあ結構その技術的なバランスを取るっていうかですね、結構いろいろ話ができるということで、まず私呼んでいただきまして、本当に声かけてもらったってことすごい感激でした。でこれ事前にですね、まあ何だかこう打ち合わせとかをしてて、スカイプでこう話してたりするんですけどね、お会いしたのはですね、全員と顔を合わせたのは当日の、Apple Store に乗り込む前の1時間ぐらい前です。まあヨーヨーさんとかね、シャルちゃんとかタロケンさんとかね、まあ、前に会ったことある方もいるんですけど、初めて会う方って結構いましたね。だから初めてこう顔を見る方とかね、だから竹内さんも友達さんもそうですし、ね、皆さんそうだったんですが、その事前 の, スカイプでのですね打ち合わせとかの時もですね、よろしくお願いしますって声でみんなで喋ると、そうみんなで言うんですね、あーこの声聞いたことあるって、で私もそう思ってると、私が喋るとあー この声だこの声だっつってね、聞いたことありますなって感じでね、なんか生の声を直接聞けたっていうのが喜びがあるんですよね。そういうことでですね、まあ、結構その打ち合わせも結構楽しくっていうかですね、これ打ち合わせだけで番組になるんじゃないですかって言ってるくらいだったんですけど、まあ、その場ですね、本当準備結構ギリギリになってね、本当に大変な、ご苦労されて、特にこう全体的な仕切りとかですね、本当大変なご苦労されまして、ちょっとすいません、私もそこあんまり協力できなかったところあるかなちょっと、思ってしまうとこあったんですが、本当にね、ありがとうございました。あと何よりもね、こう来ていただいた皆さん、Apple Store銀座の3階で、あれがね、満席どころかですね、立ち見になってたんですね。で、立ち見になってて、後ろにこういうイベントやってますね、看板を立ててくれたんですけど、それも邪魔だっつって、Apple Store銀座のスタッフの方がね、それどけたりしてですね、そこまでですね、結構いっぱいになったということで、私もですね、これから始まりますって全員こう呼んで、タロケンさんの会話で呼んでいただいて、全員ずらっとみんなの前で並んだんですけど、その時にもう会場を見るとですね、もうビシッと待ってるんですね。それ見てですね、こんなにたくさんの人たち来ていただいたということで、本当にありがたいと思います。それとですね、やっぱり Apple Store 初めに乗り込んだ時ですね、お客さんとしてなくてですね、結構みんな、乗り込んでて、よろしくお願いしますって言って参加した時に、ブルーのシャツを着たアップルストアのスタッフの方がですね、こう色準備してもらってるんですね。であれを見た時に、正直で私ね、うわこれは Windows Phone の話できるかなっていうのがねあったんですよ。で入った時も普通に Twitter なんだっつってポケットに IS128 入れてたんですけど、初めちょっと出しづらかったですね、正直。まあ、ちょっと取り留めなくなんかダラダラと話してしまいましたけどね。
で、まあ、ちょっと総括していますと、とにかく本当あのスタッフのもう本当に皆さんにお世話になったっていうか、今回いろんなそのポッドキャスト番組の方で一緒に何かをやらせてもらったっていうのがね、本当にあの良かったなと思うんですね。まあ、もうね、あのちょっと三次会っていうのがありましてね。で、まあちょっとそれで皆さんと、まあ、お疲れさんって形でやってたんですけど、ね、やっぱりヨーヨーさんとか話してて、やっててよかったねっていう話をね、皆さんとさせていただきました。でね、今回ちょっとね、私個人的に思ったのは、あの本当こうみんなと一緒にやらせてもらったと、いろんなリスナーさんとお話してもらったですね。で、とにかく今回場所がアップルだってことと、私が Windows 系の番組だっていうことで、結構それを強烈に意識しながら、まあ、それをネタにしながらってね、やってたんですけど、やっぱりちょっとね、私の中で、ね、ずっと前からね、アップルとマイクロソフトって感じで、ね、線を引いてたんですよ。引いてたっていうか、これもうまた何か言われるかもしれませんけど、昔から私はこうマイクロソフト製品で Windows 大好きだっていうとですね、特にその Mac をヘビーユーザーっていうのかな、信奉者じゃないんですけどね、いう方からですね、何お前言ってるんだっつってね、お前の考え方間違ってるってボロカスに叩かれた時期があるんですね。で、そういうのもあったのと、あとその他のポッドキャスト番組とかでですね、まあ、Windows の我々愛好家というか Windows を使っている人間そのものに対して窓側っていう言い方をするんですね。そのね、今まで私は窓側の人間でしたが、いろんな話を聞いて Mac に買い替えましたって言うんですね。なんかその窓側っていう言い方をして、逆にあのじゃあ我々 Windows 愛好家が Mac って呼んだことないんですよ、 Mac のユーザーのこと。別にあ Mac 持ってるんだと、そういう機械持ってるので、ね、車はトヨタ持ってますか、日産持ってますかと、そのぐらいの違いしかなかったんですけど、窓側ってピッと線を引かれた気がことが、ありましたね。なんかそんな言われたって線引かれちゃった気がしてね、なんかすごい自分の中の違和感があったんですね。で、それをずっとなんか引っ張ってたんですけど、まあ、今回あのほとんど集まってる皆さん、Mac ユーザーで、 Mac ユーザーだったり Windows ユーザーだったり、パソコンなんて何台も持ってる人いますんでね、それと同時にやっぱりあのリスナーさんの皆さんね、これ来ていただいて話してて、いや、私いろいろ持ってますって、で、いろいろ持ってるけど私は今 Windows 使ってます、 Mac 使ってますって、で、それによってどっちがどうこうって違いないんですよ。で、普通にやっぱりこういったデジタルガジェットとかパソコンとかね、好きで、テクノロジーのポッドキャスト番組を聞いていただいている皆さんっていうことでね、そこでなんか線を引くかっていうことを全く感じられなかったんですね。で、本当にもう今回その主催者側のね、みんなと、いろいろ話したりとか、それこそ今日の懇親会とか、それ以外でもちょっとこうお話をしてたところではですね、なんか自分の中ですごい壁作ってたんだなっていうのをすごく思ってですね、実はこの数ヶ月間と昨日で、そのことはどうだっていいんだ、関係ないんだっていうことでね、その壁がね崩れたという、まあおそらくこうパソコンをやってる趣味でもね、こうパソコンやってる生活のターニングポイントになったイベントだったんじゃないかなというふうに、思っております。だからなんか非常になんか気分よくですね、過ごせたっていうかですね、そんな感じがしております。今後ねいろいろお話してですね、またあの来年とかですね、やれればですね、またぜひ一緒にみんなでやりたいなと、そんなふうに思っております。来ていただいた方、一緒にやった皆さんね、本当にどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あとね、最後言い忘れましたが、アップルストア銀座の皆様ありがとうございました。すごい丁寧なきちんとした対応を取っていただきましたね。で、最後は会場で一個聞いてた方にですね、ちょっと最後は私も個人的にちょっと俺のご挨拶させてもらいまして、先ほどは大変失礼いたしましたって言った時に、ね、まあ、笑いながら、いえいえ、また今後ともよろしくお願いしますとね、笑顔で答えてくれました、ね、本当に あの場所ね、無料で貸していただいたんですね。本当にありがたい話だと思っております。本当に皆さんともありがとうございました。以上ですね、アッ Apple Store 銀座で行われましたポッドキャストアワード2011の話をさせていただきました。皆さんどうもありがとうございました。はい、そういうわけで第108回プルストア銀座で行われましたポッドキャストアワード2011の報告をさせていただきました。本当にもう何度も言わせてもらいますが、本当に皆さんどうもありがとうございました。ここ数回、もうお休みも入ってましたんで、ね、MVP とオープンデーの話とかね、こうイベントの話ばっかりしてたんで、そろそろこう技術的ななんかお話もね、したいなと思っておりますんで、ちょっとですね、今度は、マイクロソフト製品のですね、なんか技術的な話をね、したいなと思っております。まあ、結局、高校行く間、ちょっと週末にずっと予定が入っていましてね、で、ちょっと仕事も忙しくて、休日出勤してたりしまして、だから先々週からですね、マイクロソフト、マイクロソフト、アップルと、で、来週はちょっと友達の結婚式がありまして、なんかずっと待ってるうちにもう年末で、仕事も忙しくなってるって状況で、ちょっと、まあ、忙しいことはいいことなんでしょうけどね、ちょっとまたなんか、落ち着いてこうネタを集めてね、いろいろお話できればなと思っております。あとですね、じゃあ一つだけ、Windows Phone アプリ、一本ですね、アプリ申請を出しました。すごい簡単なプログラムですね。でちょっと無事、審査を承認取ってからですね、こういうアプリですってことを紹介したいと思います。まあ、実質ですね、コードでコーの部分組んだのが30分くらいで作っちゃった。簡単なやつなんですけどね。まあ、まずはじゃあこんなところからやらせてもらいましょうかってことで、まあ、Windows Phone で、ね、アプリの数をまずどんどん増やしましょうと。で、もちろんですね、質が悪いものをたくさん増やしてもしょうがないと思うんでね、ちょっとまず1本出させてもらった非常に簡単なものを、こんなんでいいのかっていうようなものを一本出させてもらいましたが、ちょっとその後にですね、こう本腰入れたっていうか、ちょっと手の込んだ、これがあったら Windows Phone 買いたいなっていう、まあキラーアプリにはなかなかなれないでしょうけどね、まあそういったものをね、目指したものをちょっと作りたいなと思っております。まあそこら辺の Windows Phone アプリの開発とかもね、できればいいかなと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。